インターネットでお世話になってます国斉藤です。国斉藤のプロレスのこと、今日も始めていきたいと思います。はい、ということで、今週末というか12月6日ですね、ノアの代々木大会が迫ってきました。ノア年間最大のビッグマッチと銘打ってる大会なので、まあ、ここがね2020年の集大成に、ね、なることは間違いないと思います。ここでですね、行われる試合は、メインが GHC ヘビー級選手権の、桜庭和対塩崎豪。まあこれは間違いなくノアが20周年イヤーに送る最高のカードであるのは間違いないと思います。今までの、カードも、GHC ヘビーですね、今年行われた GHC ヘビーのカードどれも印象深かったし、重要なカードだったし、すごく面白かったんですけれども、それを全部ひっくるめてもこのやっぱり、ノアの集大成という意味では塩崎豪杉浦隆っていうこのカードはやっぱり一番なんじゃないでしょうか。はい、その他のカードとしましては、GHC ナショナル選手権の、剣王対桜庭和志、タイトルマッチと、それから GHC ジュニアヘビー級タッグ選手権ですね、早田小川義成 VS 鈴木小太郎なんとかなんとかオリエンテですね。はい、これ以外には、まあ、8人タッグ6人タッグがあるんですけれども、なんつうかな、いわゆるタイトルマッチはないという形です。なので、もうほぼほぼこの3つ、なんならね GHC ヘビーで勝負に来てるなという感じです。横浜武道館大会があれだけ盛りだくさんだったので少しボリュームが下がってる感もあるんですけれども、その分ですね、この1試合に込める力加減とか、ノアの中の人たちの思い入れっていうのは結構すごいものがあると思いますので、これは間違いなく異界で関係になるんじゃないでしょうか。ノアの素晴らしさっていうのは、ノアの持ち味とかノアのいいところっていうのはこの大会できっと出ると思うし、逆にね、あの横浜武道館は、ゲストも たくさん来てですね、あの本当バラエティに富んだ大会だったんですけども、この代々木大会っていうのは本当 ありのままのノアが見られるというか、はい、素のノアが見られると思いますので、これは間違いなく注目だと思います。はい、ってな感じです。でその前哨戦として、杉浦、塩崎の前哨戦として、シリーズじゃないですよね実際、まあプレミアムプレリュードっていう形で、一応シリーズが組まれていました。全3戦というか全2戦か、代々木入れて3戦なんですけれど、はい、筑波、これレポートしましたね。でその後後楽園で、12月の、1日に後楽園の大会があったんですけれども、これあのちょっと遅刻してしまったんですけれども行ってきました。アンダーカードかなり充実はしていましたが、やっぱりこの日はですね、何が一番注目だったかっていうと、谷口周平塩崎豪対杉浦隆鈴木デキ、久々に鈴木秀樹が農園参戦するということでテンションも上がっていたんですけども、やっぱり主役は塩崎豪と杉浦隆でした。試合開始はしてですね、鈴木秀樹と谷口周平のマッチアップでずっと試合が始まったんですけども、谷口がですね意外と鈴木秀樹に対応してたというか、負けじ魂を、見せてたのが、要はこのグランドコントロールというかレスリングというかスタンディングレスリングというかね、はい、というところで、結構食らいついていたのが印象的でした。なんかねパッと見の印象ですけど鈴木秀樹なんかちょっと疲れてたなっていう感じですね。あそこで体力結構使っちゃったのかなという感じがしました。はい、まあとにかくですよ、そんな2人というか鈴木秀樹ですよ、鈴木秀樹がですねはっきり言いますこの試合、脇役、もっと言ったら刺身の妻ぐらい、まあ、そんなでもないんですけど、いやでもねそのぐらいと言っても過言じゃないぐらい塩崎豪と杉浦隆がメインでがっちり出張ってですね、あの試合をしてました。本当にもう期待がめちゃめちゃ膨らむ試合ですね。はい、塩崎豪は チャンピオンとしてちょっと受けに回るような感じもありましたし、まあ、あとね首肩肘あたりの故障によってですね苦しんでる姿の方が最近見てる方はですね印象深いと思うんですけれども、この人ですね攻めに出た時も半端じゃないんですよね。はい。でその相手として最も相性がいいのがですね、なんなら今日本一痛くチョップを受ける男と言っても過言じゃない杉浦隆なわけですよ。受けにね定評というか受けっぷり、相手の技の受け止めっぷりですね、受けっぷりというか受け止めぶりにやっぱ定評のある杉浦隆がですね、こう塩崎5の相手になるっていうことで、はい、これはもう組み合わせとしては最高ですよね。はい、久々にここのとこねちょっと痛いというかこう押されて耐える姿が印象深い塩崎剛なんですけれども、ちょっと攻めの塩崎剛を見れるんじゃないかなと思って期待してます。鬼人塩崎剛みたいなのがねまた見れるといいですね、2018年のあの時みたいに。はい、本当にすごい、前哨戦でここまでやってくれるのもすげえなと思うんですけれども、とにかくですねノアですね、いつだったかな、今年の8月ですね、GH タッグ選手権を控えた新木場での前哨戦、塩崎剛中島克彦対、杉浦隆和林っていうね試合があったんですね、これ結局杉浦隆と桜庭和志だったんですけども、あのタッグの決定戦のね、はい、なんですけど、とにかくですね結構長い時間試合やってたんですけども、塩崎剛と杉浦隆のマッチアップが一番長かったっていうね、はい、そういう素晴らしいなんつうの試合の作りというかね、トップスター同士が一番、両コーナーのトップスター同士が一番長い時間マッチアップしてる、一番両方がねそれぞれのチームで長い時間出張るっていうのはちょっと最近慣れてきてるというかね、新日本プロレスなんかじゃ考えられないやり口なんですよねこれ。はい、いやそういう意味でも差別化っていうのは非常にできてるなというふうに思います。スター同士の対決を惜しみなく出す、で勝ち負けもつけるんですね。はい、絶対にとは言わないな、でもかなりの高確率で、タイトルマッチに絡む選手間での決着っていうのがつかないのが当たり前、新日見てるとね、なんですけどノアはですね逆につくんですね。ということでツイートもしましたが、俺はこの杉浦隆史塩崎剛っていうのは3本勝負だと思ってました。はい、絶対に1勝1敗で、代々木に突入するなと思ってたんです。案の定その通りになったんですけども、筑波では、杉浦が、フロントネックロックで、塩崎をノックアウトというかタップアウトすらさせなかったんですよ、レフリーストップで終わらせで、この日はですね、塩崎剛がですね中島和彦をも葬ったその場の剛腕ラリアットですね。はい、で、塩崎一夜ね杉浦をぶっ飛ばして勝ちました。すごかったですねあのラリアットもね、もうアナコンダみたいな首めっちゃ巻きついてましたね。はい、いやラリアットっていうのはやっぱこうでしょうみたいな、ね、感じです。何かっていうと新日をね引き合いに出してしまって申し訳ないんですけども、どっちがいいとかどっちが悪いじゃなくて、もうこれ完璧に差別化ですよ。はい、新日がやってないことをノアがやって、っていうのが今構図としてはできてると思います。新日がどっちかっていうと前を走ってるので、やってないことできていないことを後ろを走ってるノアがあるっていうのは正解だと思うし、はい、どっちかっていうと俺そっちの方が好きな部分もねあるんで、はい、まあ世の中にはいろんな人がいて、ただのハードヒット団体だとノアのことを思ってる人もいるようなんですが、はい、全然そんなことないので、まあとにかくですねここまでノア界をですね新日の間に差し込んできているので、まだ行ってない人がこのプゴトリスナーでいるとしたらマジ代々木行きましょう。まあ、地方の方はねなかなか難しいと思いますし、まあ、こういう状況になってるからね外出るのもいかないっていう部分もあると思うんですけれども、しっかり完全防備してですね代々木行っちゃえばいいんじゃないのと思います。はい、 ということでめちゃめちゃ長くなりましたね。はい、今日はですね何を話そうと思っていたかというと、はい、オープニングからいきましょうかね。はい、ってな感じで国斉藤のプロレスのことはプロレスに人生を狂わされた国斉藤が、モメンタム重視で独自の視点から試合の感想やお話の妄想、プロレス界の情報なんかを垂れ流すザ・ベストプロレスポッドキャストソファーです。第211試合目はででん杉浦隆のこといきたいと思います。はい、前置き長、試合のレビューをね前置きに使うというこの贅沢ぶり、なんですけれども、杉浦隆というレスラーについて今日はちょっと語っていきたいと思います。さすがに、ウィキペディアの力を借りないと難しい部分もあったので、プロフィールはちょっと拾ってきました。はい、もうこのプゴトでもね何度もしてるレスラーですし、2013年ぐらいからツイッターやってますけれども、まあ初期の頃からずっと杉浦隆のことには触れてると思うし、金プロでもね杉浦隆をね、あの覚えてますか、こう金プロの人はね、聞いてくれてる人は分かると思うんですけど、ちょっと説明していいですか。金プロって、まあ、あの第1試合から第5試合まで選手を配置するんですね。で第1試合が6人タッグ、第2試合がタッグ、第3試合シングル、第4試合タッグ、第5試合メインイベントが、シングルという形で 3-2-1-2-1 と、自分の好きなレスラーをこう組み合わせて配置するんですね。でノアが出たのが確か7段ぐらいかなですね、ノア段が出たんですね。通常100枚のラインナップのところ50枚に縮小して出たんですけれども、まあ、その頃はね健太がいたんで健太が一番 の売れ線カードになってたんですが、それと一緒にあの同じノーマーシーというユニットにいた杉浦隆も、健太と並ぶ形でね第4試合用のカードとして、作られてました。なのでタッグマッチ前提、それから当然第4より第5試合のカードの方が、あのに置くカードの方が強く設定されてるんですね、あのそもそものパラメーター的に。なので同じレスラーでも第1試合のカードと第5試合のカードだと、あの第5試合のカードの方が強いっていう感じになってるんですけども、そんな杉浦隆のですね、ちょっとタッグ寄せな第4試合寄りの第4試合のカードをですね無理やり第5試合に持ってきて、使ってですね、あの並みいる岡田を倒しまくるっていう当時岡田強かったんでね、あのまあリングでも強かったし、あのカードゲームも強かったんですけど、を倒すっていうのを、ね、生きがいにしてやってましたねもうすごかったですよ。杉浦ヘルスクラブっていうあのユニットなんだっけ、コミュニティも作ってですね、あのご参加いただいた方もいたんですけれども、はい、杉浦隆をメインに据えてガンガンやってました。はい、まあそんなぐらい好きなという話ですね。はい、ということでそんな杉浦隆のプロフィールです。身長178センチ、89キロ、まあ身長はともかく89キロなんですね。あの純粋なヘビー級のレスラーではありません。はい、って感じです。まあただね、あの体つき見たら別に気にならんすよね。はい、生年が1970年5月31日生まれのなんと50歳です。年齢のことをあんまり引き合い出すのはよ、俺はいいことではないかなと思うんですけども、まあどのジャンルでもですね、あらゆるジャンル日常生活においても50歳って言ったら相当ですよ。やっぱもうベテラン、まあおじさんなんですけれどもね、えましてスポーツ選手ですよとしたら、キャリアのピークはもう当然通り過ぎて、もう当然ねプロスポーツだったら引退してるぐらいの年齢なんですね。監督とかコーチに回っててもおかしくないぐらいの年齢なんですが、なんなら変な話、あの4番まだバリバリ打ってますみたいなはい、いう感じです。いや、つうかピッチャーで4番やってますぐらいの感じですよね、杉浦隆はね。ほんとすごい、です。はい、でそんな杉浦隆は自衛隊体育学校ですね、はい、あのまああの学校ですわ。で、レスリングをやって、オリンピックを目指していましたが、結局オリンピック出場は叶わなかったという感じです。グレコの選手ですね、 フリースタイルじゃなくて下半身を攻めないタイプの、ね、本人は下半身めっちゃ攻めるタイプなんですけど、はいレスリングでは攻めないっていうね、はい、そんな感じで、それで、プロレスに来て2000年にプロレスデビュー、なんで結構遅咲きなんですね。30歳になってからプロレスデビューするっていう形で、まあね、年齢がいってからプロレス界に入ってデビューするっていうことはすごく大変だよみたいなね、ドロップアウトしてしまうレスラーも少なくない中ですね、しっかりとノアで下地を積み上げてですね、かれこれ今年でキャリアなんと20年、20周年、まあもうノアと同じなんですね、この人はね。ノア生まれノア育ちなんですよ、はい。なんでゴー君はね、アイアムノアっつってますけど、俺からしたらもう杉浦隆こそノアみたいな、 He is ノアですわ、はい、という感じのレスラーです。はい、何人から言えばいいんだ、得意技結構ベタなレスラー紹介やってますね俺にしちゃね。得意技というかフィニッシャーですねは一応3つあります。オリンピック予選スラム、アングルスラム、アングルカートアングルがやりだしたってわけじゃないんですけど、カートアングルがフィニッシュとしてはこうプロレス界に定着させた、相手の脇に自分の頭を差し入れて、そのままバックドロップじゃないんですね、相手の股に手入れて、で右手入れて、で左手は相手の腕持って、で頭とそのアルゼンチンみたいな感じで持ち上げながら自分の体を回転させて相手を頭から落とす技ですね、はい。オリンピック予選スラム、アングルがやるとオリンピック、カートアングルがやるとオリンピックスラムで、あの人はねオリンピックで金メダルを取ってますから、かたや杉浦隆に関してはオリンピックを目指していただけれども出場できなかったのでオリンピック予選スラムですね、はい。それから高橋裕次郎がやると一気にグレードダウンしてインカレスラムっていうね、インカレかーっていうそっかみたいな、はい。さらにまだもうワンランク下がったのがあって、もうワンランクどころじゃねえな、何ランクよ、国体予選スラムっていうのを使ってる人もいますね、はい、武田ははっていう感じで、要はあの形のスラムはですね、なぜか自分のなんだアマチュア時代のキャリアを紹介するスラムみたいな感じになってますけども、はい、予選スラムなんて言い方もしますが、まあまあ名前なんだそれって最初聞いたら思うと思うんですけども、名前の割にはですね意外とインパクトのある技というかいう感じで、結構角度もね使い分けができるので非常に今日はえぐいのねとかね、いろいろ思ったりできる技だったりします。まあルーツはちょっとよくわかんないんですけれども、アブドラザ・ブッチャーがね地獄車っていう名前でね同じような技をやっていた、バックフリップの、もうちょっとこう上版っていうアルゼンチンだからね、バックフリップ相手の上の手と上の足を押さえてるけど、この場合は意味わかる、下の腕と下の足を押さえてますからね、位置が高くなるっていう感じですね、はい。そんなオリンピック予選スラム、投げ技でのフィニッシュです。それからアンクルホールド、ですね、これも、まあ、アマレス出身なんでよくフィニッシュする技だし、これね、まあアマレス出身の選手これ多いっすね、アンクルホール、まあカートアングルつながりみたいなところで、カートアングルもアンクルホールド、アンクルロックか、フィニッシュに使ってましたけれども、はい、アマレス出身として言葉に漏れずこのアンクルホールドもフィニッシュにしてます。いろんな名場面作ってるし、このさっき言ってた金プロでもですね、一番最初に出た杉浦隆のカードは、オリンピック予選スラム、あの技カードはオリンピック予選スラムだったんですけれども、レア度はですねワンランク下、一番レア度が高いやつじゃなくてワンランク下のダブルレアっていうやつだったんですね。でその後に出たトリプルレアの初の、杉浦隆のトリプルレアの初の技カードがこのアンクルホールドでした、はい。まあ技とのなんつうの成り立ちとは全然関係ないぐらいですね、激しい爆発力を持った技でしたね、そんな技ですが、杉浦隆がやるとですね、もう中島克彦戦かな、2年ぐらい前の松方弘樹がカジキマグロ釣ってるみたいなね体勢になるんですよ。すげえ踏ん張ってくーっと相手の足引っ張ってね、いやそれが超かっこよかったです。 ちなみにその試合は最後ですね、アンクルホールドをしながら相手の足かじりついてですね、中島克彦からタップを奪うというね、反則じゃねえのかって思うんですけどまあそのぐらいの規約があって非常にいいですね、絵になる場面でした。はい、好きな技です。はい、それともう一個、フロントネックロック、いや地味っすね、はっきり言って地味です。相手の首絞めて相手の顔見えないんでね、なんですけれども、杉浦隆はここぞという場面で切り出すので、うわやべえっていう感じがすごいします。殺傷能力が高い、技ですね。はい、この3つがフィニッシュです。さらに上位フィニッシュとして、なだれ式オリンピック予選スラムっていうのがあります。トップロープ、両者ともにトップロープを登って、トップロープからオリンピック予選スラムをやる、非常にシンプルですね。ただでさえ相手を高いところから落とすような、まあそうだね、かける側がリングに足をつけた状態で落とせる高さとしては最高峰ですよね、多分オリンピック予選スラムってなんですけど、その高さをさらにですね、ロープ3本分上がったところでやっちまうという、もう究極技です。また新日引き合いに出して申し訳ないんですけれども、新日ってフィニッシュがもう完璧、その選手の最上級の技になってて、フィニッシュよりえぐい落ち方だったりすごい技なのに、それでフィニッシュしないでもう一回ちゃんとフィニッシュを置きに行くでしょ。なんですけどやっぱりね、超必殺っていうのは通常フィニッシュの上に置かれるべきものだと思うので、まあね、キャッチーじゃないのかもしれないですけれども、やっぱりなだれ式オリンピック予選スラムが出たらそれで終わる、ね、絶対終わるっていうのは素晴らしいことかなというふうに思います。今年は何回出したのかな、2回っすか。1月の清宮戦と2月の清宮戦と1月の北宮戦ですね、この2試合だけだと思います。はい、どっちもタイトルマッチでした。ということは期待が膨らむっていう感じですね。はい、その他得意技たくさんあるんですけども、やっぱりね、杉浦隆の主武器はエルボーです。すごく回転のいいエルボーですが、杉浦隆、塩崎こう相手になると力がこもるんでしょうかね。さらにいつもよりも激しい入り方をしているのが、超好きです。はい、いろんなバリエーションがあるんですが、まあ言ってもエルボーですから、はい、そんなにねあれはないんですけど、コーナーに追い詰めてレフェリーに止められてるのを跳ね返しながら叩き込む連続エルボーとか、あとは最近やんなくなったんですけど、相手のね、相手をこう座った状態にして横から思いっきりエルボー叩き込むとかねあとスライディング D というか、スライディングぶちかましみたいなのもエルボーでやってたりもしてました。はい、いろんな体勢からエルボー入れるので、もうここは油断ならんぞっていう感じですよね。あとはですね、エルボーと同じタイミング軌道でですね、パンチを繰り出すんですね、この人もう完全ナックルです。フックを繰り出します。よっぽどのことがない限りフック出さないんですけれども、この人がフック出したらもうそれはそれですよ。はい、はい、という感じです。まああとは最近ね、よう使っているのはなだれ式ブレーンバスター、なだれ式対空式ブレーンバスターですね。セカンドロープで相手を何秒間か保持してから、ブレーンバスター、なだれ式ブレーンバスターをすると。でよくね、なだれ式ブレーンバスター勢いよく落ちるとかけた方も痛えってなりながら行くんですけど、杉浦隆はですね、まあ多分痛いんですよ、あれ結構背中からバンと落ちてるから。だけど全く痛そうな素振りを見せずに、そのまま逆エビ固めに必ず入るっていうね。またその逆エビ固めかけてるさ、かっこいい、ポスタービジュアルにも使われてますけれどもね、はい、ほんとかっこいいっすわ。いやもういちいちかっこいいって挟まなきゃいけなくなっちゃうってな感じです。得意技はそんな感じかな。まあこの人は技はそんなに多くないです。どっちかっていうと受けて受けて受けまくってですね、相手をよく見せて、相手を強く見せた上でそれをさらに上回る力でねじ伏せるっていうね、とにかくこの人は前も言いましたけど、重ねていくのがすごい人なんで、はい、ミルフィーヤーですわこの人は。はい、特に塩崎豪との試合ではそれをめちゃめちゃ期待していいと思いますので、はい、やっぱ泳ぎ行かなきゃダメだよ はい、って感じです。で、俺のプロレスプオタ歴の中で杉浦隆はですね、どんな感じだったかっていうと、多分一番最初に杉浦隆の試合を見たのが、プライドですね。あ、プライド01か、どっちが早いんだろう、まあ、どっちかですわ。はい。で、まあ基本的に準プロレスもいけるし、まあノアの人ですからね。で、プライドにも出ちゃうってことはね、この人若手なのにノアがプライドに送り込んできてるってことは相当じゃんみたいな、まあ当然オリンピック目指したんでね、アスリートとしても一流だったんでしょう、なんですけど、その時点でもうこの人最強だなみたいな、全日系ですよノアは言ったら、なのに MMA にも進出してるっていうのはすげえなと思ってたので、まあその時点でもうこの人スーパーリスペクトですよね。東海なんとか言いながら、ずっと見てませんでした、マジで。2010年代、名前は当然ね知ってたし気になるレスラーだったので、活躍ぶりはチラッチラッとは見てましたけど、でも全然追っかけてないし、杉浦隆を見に、俺がプロレスをお休みしてた期間、見に行ったことは一回もありませんでしたね。2010年はプロレス大賞 MVP になって取っちゃったりしてね、大活躍してたんですけど、はい、そこもカバーしてないっていうね、なんでしてねえんだ俺って感じですけど、はい、もったいないですね。やっぱね、こういう後悔をしないためにも今のこうを見るっていうのはやっぱすごい大事だと思いますよ。はい、聞いてるノリ、はい、なんで見ましょう。今のファンは今のプロレスをやっぱり思いっきり楽しむべきだと思います。 GH ヘビーは4回取ってますね。それから最多防衛の記録も持ってます、ぬるっと塗り替えたっていう感じですね。で、2012年10月に俺がプロレス観戦というかプオタを復活させまして、復帰しまして、で、ほどなくですね2013年の5月に後楽園で健太戦があったんですね。これちょっと気になってたんで行こうかなと思ってたんですけど、まあいっかと思ってスルーしたんですが、これ終わって大公開ですよ。まあスーパー打撃戦、超絶打撃戦をこの2人が展開しました。はい、この試合を機に多分杉浦がノー回し入りするんですけれども、健太のところに合流するんですけど、その時にね、あのノー回しなんかどうでもいいみたいなこと言ったんですよ。俺はノアが好きで、ノアをこうなんつーの、なんつったんだっけ、ノアが好きだから俺はノアでずっと生きていきたいみたいなことをね、背負っていきたいかなみたいなことを言ったんですね。はい、ああもうここからウィキペディア見てないのでもう記憶ですよ、多分言ってると思うんですよこの試合で、はい、ね、それ言ってね、ああこの人ノア育ちだもん、ノーマルノア育ちだもんな、すげえなっていうね、バンディエラというか、はい、旗頭、はい、素晴らしいですねと思いました。まあその後はですね、もうしっかり活躍を追いかけてます、弾丸ヤンキースも入って、2014年には確かベストタッグも取ってます。それからグローバルリーグも優勝してますね。関本大輔と優勝決定戦やって、これまたすんげえ打撃戦やってました。はい、で2018年、一昨年ですね、結構な回数防衛してるんですけれども、まあどうしてもですね、上半期は新日に持ってかれちゃうんですよ。上半期というか、そうですね、前半ちょびっと見るかもしれないけど、春先あたりから一気に新日モードになっちゃうので、ベストオブスーパージュニアがあったり G1 があったりするので、その期間結構、まあ、ここのとこノアには気を配ってなかったので、終わるとね、大体9月秋口あたりからノアにをの観戦が始まるっていうのがここ数年のルーチンでした。はい、で、なんですけども2018年ですね、なんですけどもというか2018年もそんな感じで見てたので、なんとですね8月の前から言ってる川崎で行われた塩崎豪戦を完全に見逃してます。これも後悔ですね。はい、超激戦です。なんですけど今年はもう別ですね。はい、2018年もねその後の防衛戦見てるんですよ。多分北宮とはこの時じゃないか、まあ、少なくとも中島克彦戦は見ましたね。はい、という感じでなんですが、今年はもう別です。ちょっと前にもツイートしましたが、なんとかですね新日の観戦回数をノアが追い抜かすことができそうなので、これはもう今年やらいでかですよね。 はい、ノアでノア今年一番見に行った団体はノアっていうのをね大々的に言うためにも、ノア観戦ちょっとまだまだ積み上げたいと思います。はい、そんな感じで杉浦隆すごいんですけれども、今年もね、いや今年もっていうか去年11月にエルガントをやって、エルガントですよ、エルガントですよエルガント真っ向勝負してですよ、全く忖度というかそのお気遣いなしの試合をしていただいてですね、で重くそすげえ打撃戦をやって勝っちゃったっていう、ね、納得、なんで杉浦勝つんだよってあの試合見て思った人いないんじゃないかな、悔しかった人いると思うけど、杉浦が勝ったことに対して異議を唱えられる人多分いなかったと思いますよ。はい、それでナショナル王座取ってですね、谷口倒して北宮倒して清宮倒して田中稔倒したのかな、で中島に負けて明け渡すという感じで、ただ初代王者としては堂々たるね試合をしてくれてました。はい、で今年さらについこの前ですけど、GHC タッグを取ってですね、はい、本当主役だしノアの象徴、ノアのラスボスとして君臨してます。そんな杉浦隆なんですけども、国斉藤的にここがいいよっていうポイントですね、はい、をいくつか紹介したいと思います、はい、まずはそのもう見たくれで分かる、見てくれで分かる鋼のボディですね。最近はですね入場時にあの杉浦軍 T シャツを着てることも多いんですけれども、まあこの人もですね裸がユニフォームじゃないんですが、やっぱ鍛え上げられた体をこそがレスラーのコスチュームってコンセプトなんでしょう。イブシもそんな感じですよね、はい、あんまり余計なもん着てこないという感じで、あの肉体を見せながらですね入ってくるという感じ、ほんとかっこいいですね。まあまあ体つき見ればサボってるかサボってないか一目瞭然じゃないですか、はっきり言って、うまくごまかしてるつもりでもね、やっぱちょっとあそこ緩んでるなとか分かっちゃう、しぼんでるなとかね、杉浦隆はそれはないです、はい、サボってないです、すごい。でそんな体つきと戦いぶりからこう見られるですね、その前から言ってる献身性ですね、試合そのものとかプロレスというものに対する献身性、要は普通の人じゃできない、打撃とか技を、食らってみせることですごいって思わせることができる一番のレスラーだと思ってるので、その意味で本当に体は身は削ってると思うし命は削ってると思うし、そこに対して尊敬の念はいつまでも持ち続けてるし、まあそういうねこう自分の身を削りながら戦う姿っていうのは本当そのグラディエーター感ですよね、はい、は俺はすげえ好きです、はい、それからあとはなんかあるかなまああとタイツかっこいいですね普通にね、あの杉浦軍じゃねえ鈴木軍入りしたことがあったんですけども、あの新日がねあのノアに進駐してる時にあのあれもねノアを盛り上げるためにあえて悪者に回ったと俺は思ってますけれども、まあ、その前後ぐらいからですかね、キリングマシーンっていうのをね二つ名に使い出してて、いやこの人ほどこのキリングマシーンっていう俗称が似合う人もいないなと思うんですね、はい、攻めたら攻めたでおっかねえしで受けたら受けたですげえしみたいなね、もう完璧なレスラーですわ、はい、ほんとそのなんだろう派手な飛び技とか派手な飛び技にくくることないんですけど、派手な技とか、早いこう切り返しの展開が得意とかっていうわけではないんですけれども、はい、ほんと固いレスラーなんですけれども、やっぱりねそのなやっぱとにかくこの人に関しては俺は献身性っていうのを一番に推したいと思います。とにかく塩崎豪のチョップを一番映える形で受けるというか、一番ダメージをですね受ける形でお客さんに音が届くような姿勢で受けるんですね。本当かっこいいな、最高です、はい、てな感じです。この人の試合は本当心を打たれるというかすげえなーと思う試合だし、相手もねそんな杉浦につられてじゃないですけれども、どんどんどんどんですねあの打撃が強くなっていったり、 技がえぐくなっていったりするということで、名勝負製造機といっても過言じゃないんじゃないですか。はい、より頑丈な石井智弘じゃないですけどね、いう感じがします。はい、いやこのタイプなんだかやっぱ好きっすね俺は大好きですねこのタイプね。はい、てな感じです。まあここまで言ってんだからもう行こうよ、塩崎豪杉浦隆って感じです。はい、まあこれからも追い続けるし、まだまだまだまだまだまだまだまだまだあのトップで戦ってもらいたいなというふうに思ってますので、そうですね、間違いなくもうモメンタムで言ったら今ナンバーワンかもしれない、はい、常時トップ10には入り続けますよね、どんだけいろんなこうビッグウェブが来てもね。はい、というふうに思います。はい、杉浦隆史本当素晴らしいレスラーなので、ぜひぜひですね、相手が強い時の試合あの見てください。相手が強くなれば杉浦隆史も強くなるし、その杉浦隆史を超えようとして相手もこうやって強くなるっていうね、そういうすげえものが見られますから、はい、杉浦隆史外れなしと言って過言じゃないと思います。はい、ってな感じです。あの俺の熱い思いは届きましたでしょうか。はい、届いたんだったら行きましょう塩崎豪太杉浦隆史マジで損はねえから、はい、あの本当にもう見れるので、ぜひぜひ行ってくださいよ。はい、てな感じです。はい、じゃあ終わりにしましょうか。はい、国斉藤のプロレスのことは、リスナーの皆様のリアクションがガソリンです。意見感想要望質問などありましたら、質問箱にもしくはハッシュタグプごとでツイートをしてみてください。それからお布施、投げ銭の方を受け止まっております。国斉藤並びにこのプロレスのことにご支援いただけるようでしたら、ぜひぜひよろしくお願いいたします。詳しくはツイッターのプロフィール最上段に、固定ツイートでありますので、そちらをご覧ください。はい、という感じでもう待ち遠しいですね。あとは明日一日仕事頑張ったらですわ。はい、頑張りますよ、頑張りましょうよはい、ってな感じで今日はおしまいですね。飾り気のないマイクも本当最高だしね、いいな杉浦隆史。はい、いやあえて最後にね、塩崎豪イヤーだったんですけど2020年、ここで杉浦隆史が巻いてどうなるっていうのも正直ないわけじゃないんですが、はい、 12.6 代々木第2 GH ヘビー級選手権、杉浦隆史勝て以上です。